氏がお送りする宇都宮インフォメーション、毎月最後のこの時間は住めば愉快な宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。市長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、今年も残すところあと数日です
よ。早いですね。年末年始、まあ、皆さん忙しい方多いんではないでしょうかね。
そうですよね、はい、仕事納めですとか大掃除、はい、あと正月の買い出しなど、はい、本当はこれ忙しくなる時期です、はい、こんな時には万全の体調でいたいですよね。
そうですよね。
パーティーなどもたくさんあるでしょうしね、はい、最近外出するとマスクをつけた方よく見かけるようにな
りますね。そうですね、まあ、の冬は風邪そしてインフルエンザが流行しやすい時期ですし、はい、まあ、それらを予防する意味でもまた中には風邪をひかれてしまった方、そういう方もマスクをされてるかと思いますよね。普段から予防が大切ですので、はい、皆さんもそれぞれ対策を取っていただきたいと思います。
そうですね、風邪やインフルエンザの予防というとまずうがいですとか、
そうですね、
手洗いが思い浮かぶんですけども、
はいはい、まあ、一番日常的で効果的な予防法ですよね、
はい、
外出から帰った時などはこまめにうがいそして手洗いをしていただきたいと思いますし、ノロウイルス、この対策にもうがいと手洗いが有効です。まあ、残念ながらの冬になると多く発生しておりますけども、ぜひそんな予防も取っていただきたいと思います。
気をつけたいですよね。
ですね。また12月に入ってから宇都宮市内でもノロウイルスの集団感染が確認されてます、うがいと手洗いをしっかりしていただきたいと思いますし、まあ、お子さんと高齢者の方に多いんですね、はい、予防にぜひ努めてください。
そうですね、はい、忙しい年末年始もやっぱり元気に過ごしたいですから、
そうですね、
普段からその予防というのは大切ですよね、はい、心がけていただきましょう、はい、でももしですよ、はい、体調を崩してしまった時はどうしましょうか。
そうですね、まずおかしいと感じた時はまず無理をしない、そして早めに医療機関を受診するなど悪化させないように注意をしていただきたいと思います。
はい、はい、普段ですと体調を崩したらかかりつけのお医者様に見てもらったりしますけども。
そうですよね。
でも年末年始お休みのところ多いですよね、
はいはい、まずはかかりつけのお医者さんでも休みの日とか夜という時にはやはり夜間休日救急診療所を受診していただきたいと思います、
はい、
まあ、普段は夜間また日曜日や休日のお昼間に診療を行ってますけども、年末年始12月30日から1月の3日までは夜間も昼間も診療しますので、もしもの時にはご利用ください。
はい、それは安心ですよね、
はい、
夜間や休日に受診できる夜間休日救急診療所、12月30日から1月3日までは夜間も昼間も受診できるそうですからね、
はい、
はい、ご利用いただきたいと思います、はい、さて今年も残すところあと数日、今年の宇都宮市の取り組みを振り返っていきたいと思うんですけれども、
はい、
いや今年もいろいろな取り組みありましたね。
そうですね、振り返るとやったなと思うんですね、
はい、
走りながらよくと思うんですけども、まあ、ちょっといくつかご報告いたしまして、はい、いたしたいと思いますが、例えば問題になっている中心市街地活性化ですね、中心市街地が疲弊しているとかシャッター通りだとかって言われてますけども、まあ、決してシャッター通りにはまだなってませんし、まあ、それに対して宇都宮の顔である街の中に、まあ、中心市街地活性化基本計画などいうのを今年3月には策定いたしました、
はい、
特に交流人口人が多く来ていただくためには、まあ、イベントもたくさん開催いたしました。5月にはフェスタ前宇都宮、そして10月には食育フェアや宮古フェスタ、またプロスポーツのにぎわいということで、
はい、
リンク栃木ブレックスが優勝しましたよね。
よ、
素晴らしいことでしたけども、
ね、
まあ、その報告会パレードを、街の中で4月に行いました、うん、なんと1万人の方がお集まりになりました。
すごかったですよね。
あんなの初めてでした ね。そして10月にはジャパンカップクリテリウム、これも3万人約3万人の方が、はい、大通りを埋め尽くしました、
うん、
まあ、日本で初めてのレースということもあって、
ね、
すごい人でしたよね、
はい、
そして22年度の商店街通行量調査というものを今年2年ごとをあえて、本当は来年なんですけども、
はい、
今年やってみました、さまざまなイベントとか地元の方に協力していただきましたので、うん、ちょっと変わったんじゃないかなと思って調べましたら、
はい、
昨年よりも通行量が 0.1% 増加してました。大したことないんじゃないのという数字かも分かりませんけども、うん、同じように都道府県全国の都道府県所在地を調べてみましたらほとんどがマイナスなんですね、
うん、
ひどいところはもうマイナス 20%、それだけ全国の中心市街地が元気のない中で、まあ、宇都宮は様々なことを行ってきた、その効果が、まあ、0.1% わずかですけどもプラスに転じたということではないかなと思います。
はい、
ぜひ市民の皆さんにもどんどん街の中に来ていただいて、何かあるんじゃないか、何か面白いことを見つけてみよう、うん、そういう気持ちでぜひ来ていただければなと思います。また今後の取り組みといたしまして、
はい、
街の中、まあ、オリオンスクエアあたりにですね、大型の映像装置を設置して、例えばサッカーのワールドカップとかですね、オリンピック、あるいは野球の甲子園、そういったものを流したりして皆さんに、見ていただくような、そういうこととか、またおもてなしの休憩施設ですね、あるってもちょっと休めるような、そういったところを社会実験として始めていきたいと思っています。
はい、
また分野変わりますけども、
はい、
自転車の街宇都宮の推進ということで、宇都宮は自転車の街、ということを前面に掲げて街を作っていきましょうということになりました。
はい、
10月には宮サイクルステーションを JR 宇都宮駅の西口に設置いたしました。すごい利用率なんですよ。
いやー、これ私もちょっとお邪魔したんですけども、便利ですよね。
そうですよね、自転車に帰られる、あるいは自転車を持ち込んで修理ができるとか、
はい、
さまざまな相談も受け付けることができますし、
うん、
帰りには、トイレもありますし、シャワーも完備されてるんですね。ですからジャパンカップなんかね、同じコースを走りたいというマニアの方が全国からお越しになりますけども、
はい、
帰りはシャワーを浴びてきれいに帰れる、
うん、
またおもてなしレンタサイクルモデル事業というのを町の中にある6つの宿泊施設、ホテル、旅館等にお願いいたしまして、無料でレンタサイクルが借りられるというものも実施し始めました。
はい、
まあ、そして、環境ですね、環境に配慮した街づくりということで、4月からゴミの分別を5種10から5種13分別に拡大しました。
ね、
市民の皆さんには大変ね、ご苦労をかけてしまうんですけども、
はい、
それによって、ゴミの量が大変減りました。
うん、
そしてプラスチック製容器包装とか白色トレイ、紙パック、今まで燃やしていたものをリサイクルするということで資源物として回収しましたので、また環境にいい街づくりに前進、一歩前進いたしました。
はい、
そして、また分野が変わりまして、都市ブランド戦略。せっかく宇都宮がどんどん良くなっているのに、それを全国に親しめないと、もったいないじゃないか、
うん。
今住んでる人もそうですけども、どんどん宇都宮に移り住んでいただいたり、企業にも進出していただく。そうして宇都宮の人口を安定させて、税収も安定して、宇都宮に住んでる皆さんが、より多くの素晴らしいサービスが提供を受けられるように、
うん、
そのためにも、宇都宮をどんどん PR していきましょうということで、
はい、
毎月25日をにっこりの日、愉快の日、25にっこりということで、愉快の日にいたしまして、
はい、
住めば愉快だ宇都宮をどんどん PR してます。
はい、
11月には愉快市長を初めて任命しました。宇都宮動物園の象の宮子さんですね。
はい、
12月は餃子像、
うん、
そして来月1月は初代横綱の明石志賀之助さん、
はい、
この方を愉快市長に任命いたします。
はい、
そして愉快市民を今募集してるんですね。我こそは愉快市民だ、どんどん宇都宮を PR するよという方、ご協力していただく方に名前書いていただければ、
うん、
愉快バッジ、そして愉快市民賞を交付いたします。
はい、
今もうすでに300人突破しちゃったんですよ。
早いですね。
はい、すごいと思います。
はい、
ぜひ皆さんにも、おすすめをしたいと思います。
うん、
またその他の餃子とかカクテルとかジャズの愉快 CM ですね。
はい、
これ愉快 CM 賞とかですね、愉快 CM である全国の CM 賞、そんなものも取ったりいたしまして、大変好評なんですが、
うん、
これをさらに市民の皆様方に、募集をかけて応募していただいて、今、
はい、
応募作品が56点、
はい、
集まりました。ミヤカフェのホームページとかで閲覧することができますので、ぜひ見ていただきたいと思いますし、また住めば愉快だ宇都宮をアレンジしたロゴマーク、12月20日現在で32の団体の方が会社とか車にこれを貼っていただいたり、
はい、
また中には名刺を作っていただいた方もいるんですね。
はい、
そして宇都宮も住めば愉快だ宇都宮の名刺第2弾が出来上がりました。
はい、
そうなんです、聞いてる方にはね、わからないですけども、
はい、
これですね、行 だカクテル、ジャズ、それとか自転車、
誇れるものがたくさん写真とともに載ってますね。
これ第2弾です。また第3弾第4弾として、はい、いろんな宇都宮の愉快なところを PR していきたいと思います。
、はい、
最後になるんですが、来年篠井ニュータウンの分譲地、宇都宮市が宅地分譲している篠井のニュータウン、これをですね、ヤフーのオークションに出品いたします。そうしますと、それでなくても安い、あの素晴らしい自然環境豊かな篠井のニュータウン、最低価格が通常より12万から20万円安く設定できるんですね。土地を購入して家を建てても2000万円いかれてきちゃうんですもん。安いんですよ。
これはちょっと皆さん今からしっかりチェックしておいていただけると、
はい、入札期間など詳しくは1月3日発行のご自宅に届けさせていただく広報宇都宮1月号に掲載してますので見ていただきたいと思います。
1月3日発行ですね、
はい、東京でも PR をしてきたんですけども、そのあまりの安さに大変東京の方はびっくりしてました。
じゃあもしかすると、はい、ちょっと県外の皆さんも気になってる、
ね、東京の方はやはりの、ね、一極集中ということもあるので、セカンドハウスとして、あるいは次の住みかとして求めていただきたいと思いますし、宇都宮に住んでる方もね、篠井という環境がいいところですから、ぜひ購入をしていただきたいと思いますし、見ていただければなって思います。
まあ、こう上げてみると本当に今年1年間いろいろありましたが、来年また期待して作るのがたくさん、来年につながることも多かったですしね。
はい、
ま
あ、来年からいよいよですね、公共交通、車の運転ができなくなっても自分の家から出て、そして公共交通によって病院とか買い物に行ける、地域の周りはもとより、自分の家から宇都宮駅とか、あるいは市役所とか、遠出まで乗り換えは必要だけども行って帰ってこられるという公共交通に守られた街を作るためにいよいよ動き出しますので、ぜひお力添えいただきたいと思います。
わかりました。来年も、市長、宇都宮をより良い街に、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんもぜひご協力よろしくお願いします。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。